こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は近藤信之が日本レーザーの再建過程で経験した25の修羅場をもとに、倒産寸前の会社をどう立て直し、どうやって25年連続黒字へつなげたかを整理した実務書です。経営学の理論を抽象的に語るのではなく、債務超過、不良債権、在庫処理、取引先との交渉、人材の立て直しといった現場の難題に対して、どの順番で何を判断したのかを具体的に示しています。内容は危機対応の記録であると同時に、再建企業に必要な組織運営、リーダーシップ、採用、資金管理の考え方をまとめたケース集でもあります。特に社員を大切にする姿勢と甘さを排した厳しい現実対応を両立させる点が、この本の中心的な特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、倒産寸前の企業を再建する前提は4つの不良を正面から処理すること。本書の出発点は、日本レーザーが抱えていた不良債権、不良在庫、不良設備、不良人材という4つの問題です。これは単なる悪条件の列挙ではなく、再建の優先順位を示す実務的な診断でもあります。資金繰りが苦しい会社では、売上を増やす前にまず資産と組織の中にある損失要因を見極めなければなりません。特に不良人材の存在は、財務問題以上に組織の回復を遅らせるため、経営の立て直しは帳簿よりも人と現場の整理から始まることがわかります。本書は再生を夢や精神論で扱わず、内容出す作業から逃げない姿勢を重視しています。危機の企業に必要なのは気合ではなく、何が損失を生んでいるかを見抜く診断力だという点が明確です。次に、再建初期はトップダウンを徹底し、曖昧な合意形成避ける。再建の初年度に必要なのは全員参加の理想論ではなく、強い意思決定です。本書では、経営者不在の状態や再建開始直後の混乱に対して、まず社長が方針を明確にし、現場に厳しい改革を断行する必要があると示されています。危機下では、情報が不十分なまま議論を重ねても時間だけが失われ、資金も信頼もさらに減っていきます。そのため、トップが責任を引き受け、優先順位を決め、不要なものを切り捨てることが重要になります。ここでのトップダウンは独善ではなく、組織を生き残らせるための短期的な統治技術です。再建が進めば分権や自立も可能になりますが、初期段階では迷いを残したままでは組織が持ちません。本書は、危機時のリーダーシップとは、優しさよりも判断の速さと責任の明確化にあることを具体例で示しています。さらに、社員を大切にする経営は甘やかしではなく、基準を明確にした上での関係づくり。近藤の経営で特徴的なのは、社員を大切にすることを黒字化の条件としている点です。ただし、それは何でも許すという意味ではありません。本書では、組織の力を下げる人材には厳しく向き合い、一方で残る社員には誠実に接し、働く意欲を引き出す姿勢が繰り返し語られます。重要なのは、情緒的な優しさではなく、公平な評価と明確な基準を示すことです。再建企業では、社員は不安の中で働いているため、経営者の態度がそのまま組織文化になります。だからこそ、経営者が現場を見捨てず、説明責任を果たし、外部の人も含めて人を粗末に扱わないことが、信頼回復と生産性向上につながります。本書は、人を守る経営と甘さを排する経営が矛盾しないことを実務の視点から示しています。そして、資金ショート、未回収、契約打ち切りなど、危機は連鎖する前提で備える。本書に登場する修羅場は、単発の失敗ではなく、資金取引、契約、為替、健康などが連鎖して企業を追い込む構図で描かれます。例えば、売掛金の未回収や突然の契約解除は、黒字企業でも一気に資金繰りを悪化させます。ここから読み取れるのは、経営危機は売上不足だけで起こるのではなく、回収条件や取引集中、外部依存の高さによって増幅されるという点です。したがって、本書のノウハウは、単に交渉術を学ぶことではなく、危機が起きた時に損害を最小化するための構造理解にあります。危険な召喚集に依存せず、先払い債権管理、取引先分散などをどう考えるかは、多くの中小企業に共通する論点です。修羅場の記録は派手ですが、実際の価値は見えにくいリスクを平時から意識する経営感覚にあります。最後に、25の実話を通じて、危機対応の型を自分の現場に移植できる本書の強みは、単なる回顧録ではなく、25の修羅場ごとに対処の考え方を整理し、再現可能な知恵としてまとめている点です。各章は劇的な出来事の紹介で終わらず、最後に実務上のポイントが抽出されるため、読者は的な共感だけでなく、行動の指針を得られます。これは創業論や成功哲学の本とは異なり、失敗寸前の現実から逆算して書かれた再建マニュアルに近い構成です。しかも、病気、家族の喪失、個人保障といった私的な負荷まで含めて語られるため、 経営は数字だけでなく人間の限界と向き合う仕事であることがわかります。机上の理屈ではなく実際に会社を存続させた経験から導かれた内容なので、危機に直面する経営者だけでなく組織の立て直しを担う管理職にも応用しやすい本です。結論として本書は倒産危機の企業再建に直接向き合う経営者、事業責任者、管理職に特に向いています。資金繰りや人材問題、取引先との交渉、組織の引き締めといった実務課題を抽象論ではなく現場の判断として学べる点が大きな利点です。また社員を大切にする姿勢と危機時には厳しい改革を断行する姿勢を両立させているため、人を生かしながら会社を立て直したい読者にも有用です。同種の再建本の中でも本書が際立つのは成功後の理屈ではなく25回もの修羅場を通過した順序立ての経験値にあります。危機対応の具体性、組織運営の現実感、そして人間味のある視点が一体化しており、読後にすぐ実務へ移しやすい内容になっています。ご支援いただける場合は近藤信之ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。